注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお気の皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
はい、北書店佐藤雄一でございます。
どうも、南です。
あ、だいぶね、時間が空いちゃってねいつ以来だろう
去年の
去年からだ。
いや、俺ね、1月ぐらいのイメージだったの。さっき南さん来てさ、いつからだって言ってた。
年は明けてなかったと
思う。そうだっけ。だから山田大地1回挟んだから。
あ、そっかそっかそっか、うん、そうだそうだ。
それでまたほら、これレンタルでしか見れないじゃないですか。
そうなんだよ。だから、しかも DVD が古くてね、なんか普通にテレビで再生しようとするとすごいちっちゃい画面になって、
うん、あ、そうなんだ。
画素が上映になっちゃう。
でズームにするとタイムバーが見えないから今何分なのか全然わかんない。
それはソニーの機種使うと自動的に画面伸ばしてくれるん
ですよ、ね。あ、俺ね PS3 で見てるけどその機能はないよ。
ないですか。
いや、パナソニックの DVD のハードディスクのレコーダーが、うん、ブルーレイも見れるんだけど、うん、なんかそのドライブの部分が動かなくなっちゃった。
結構そっからダメになってきます
ね。もうね、9年ぐらい前のやつだから、まあ寿命っちゃ寿命でもあるんだけど、うん。
いや、それレンタルビデオワン行ってもさ、はい、俺2回ぐらい振られてた。
そう
2回レンタル中とかで。
赤道なんか3、4本ずつぐらいずつあるよ。
うん、あ、そうなんですね。うん、1本ずつしかなかったんだけど。
ああ。
俺何せこんな体だから行くのが一
番いい。そうだね、
わざわざ行ったら2回ともなくて、うっそーっていうのが、間空いた原因でもあるんで、
うん。あ、でも前回のね、先々週の予定が佐藤さんの急病で、うん、あ、風邪、インフルエンザ。
先々週はね、そう、なんかね、娘がインフルだったんだよ、
うん、
それで、ああ、なんか大変そうだなと思ってたら、うん、俺もなんかもらってしまって、
ね、
なんかやっぱ腰立てなくなっちゃうんだよね、なんかね、立ち上がれなくて、うん、なんかもう大変で、そしたらなんか、免疫力落ちてるからか分かんないけど、
はいはい、
ほら、3年前に手術したじゃん、足をさ、その辺りがすごい痛み出して、もうやばいな、これちょっとぶり返してんなと思って、医者行ったら、もう、あ、入院かなって言われて、いやいや、そんで採血して数値見たら、あ、そんな入院することじゃないから、うん、点滴だけしますかって言って、今だからここ数日病院通いして。
それはなんか糖尿病かなんかなんですか。
違う違う違う、蜂窩試験だね。
蜂窩試験、
うん、蜂窩試験って、
あ、蜂窩試験、
足よく相撲取りとかよくなるんだけど、ほら、こうちっちゃな傷からバイキンが入ってどんどん膨らんでいくみたいな。
お金、ね、
うん、お金だよ。俺もだから3年前は、
うん、
診断がついてなかった、それ。蜂窩試験って言わなくて。ただなんか傷、古い、転んだ時の傷が腫れて、どんどんこう、膨らんでっちゃったんだけど。
脳出血は関係ない
んだ。それは関係ないから。それも前の年だから。あの時も足が腫れて、異常事態だと思って俺病院駆け込んで、すぐその日に手術、その日に入院、もう入院ってなったんだけど、あの時も、3日遅れてたら、もう死んでるこれとか言われて、マジっすかってなって、もう、次の日には多分意識不明で駆け込まれてもおかしくないレベルだこれとか言われて。
恐ろしい。
俺どんだけやばかったんだと思ったけど、その時一応まあ、切って海は出したんだけど、それがなんかこうインフルきっかけでこう、痛み出して、ちょっと怖くなって行って、まあでも、結果大したことなくてよかったんだけどね。
まあ、
今日もこれから、
なんかしょっちゅう病院行ってるから、なんかあれかなって思って、もう人工透析受けてるかなって、
このもうちょっとで終わるかな。もう数日通って多分もう落ち着くとは思う。
何をするの、病院で。
いや、抗生剤を点滴。
それは大変ですね。
薬飲んではいるんだけど、やっぱ点滴が一番
ダイレクトに効くから。飲むだけじゃダメなんだ。
そう、それをしばらくやって様子見るかって言われてるんで、まあまあ。っていうところでした。
南くんもね、うん、お相撲さんみたいな。
いや、南さんも体型と気をつけて、本当に。うんうん。うん、今何歳だっけ？
今、43です、
ね。あ、もう、あと5年が。俺も病院とは無縁に生きてきて、48歳とかでいきなりそうやってなって、49で脳出血とかで、うわ、なんか50前にやっぱ来るんだっていうのは、しみじみ感じてるから。
うちの父親が、まあ、くも膜下やってる人間で、なんかずっとそれには気をつけろって言われてるんですけど、やっぱり。
血圧とか把握してる？
血圧はでも落ちたんですよ。うん、この、2年間でその食べるもんとかをちょっと変えたら、
はい、そうなんですか？
結構普通に 今まで取らなかったヨーグルトとかそういうのを毎日を入れてたら、1年間であ の A 判定まで行ったんで、
いいなぁ、俺は高圧剤飲んでるよ、うん、なんかさ何やっても全然治んないギャバとか
話ちょっと蒸し返すとさ、うん、年末にやったんだっけあれ、ええ、でしょ、あっての首話したじゃないですか、
首、ね、ビートたけし、
あの何が一番インパクトだったかって、南さんを殺そうとした、うん、俺あれたまに思い出すんだけど
あんな奇跡あると思う
な、ないっつうの、あれないっつうの、だからそれで
その男凶暴につきみた
いな、危ない危ない、で南さんがお前免許返上しろって怒ったっつってて、いやいやそれ免許返上とかそれ前警察じゃないのそれって話、
警察がやってるけどね
もう犯罪だろそれっていうかね、
そこまでの奇跡じゃないんですけど、この前オッペンハイマー見に行ったんですよ。
オッペンハイマー、
あのオッペンハイマーを、あの IMAX でちゃんとした形で見ようと思って、あのクーポン使ったら600円で見れたんで、
すげえ安い。
で見に行ったら、あの隣の隣に俺よりでかい人が、うん、ホットドッグ2つとでっかいポップコーンを持って座ってるんですよ。で、もうむしゃむしゃ言ってて、その2つ隣のところにあの杖ついたおじいちゃんがいたんですよ。で、オッペンハイマーずっと見てる感じ。時にずっとなんか物食ってる音がするんですようん、うん、で物が食う音終わったなと思ったら最初のなんか真ん中くらいで時短だ踏むシーンが あったんですよ、うん、ガンガンガンガンって、うん、その音が IMAX だとやっぱびっくりするぐらいすごいですよ、うんうんうんうん、そしたら横にいた男が多分寝てたんでしょうね、うん、ポップコーンガサッて落としてその後になんかなんかメンチカツって言って起きたんですよ、うん、そんな
寝言で
メンチカツなんて言って起きるやついると思って面白いもの聞けたなと思ってまたしばらく見ててあの、うん、あの原爆を爆破する実験のシーンがあったじゃないですか、うんうんうん、であそこも音すごいんですけれど、その後成功して日本に落として、決起集会みたいなのやって、うん、その時にまた時短だ踏む音と、うん、あの、オッペンハイマーがそこで狂気を感じて、うん、あの、焦げた死体を踏んづけるシーンで、急にまたドカーンっていう音鳴るんですよ。もう体が震えるぐらい、アイマックス。したら隣の杖持ってたおじいちゃんが杖を落としながら立ち上がったんですよ
あんまりびっくりして、
びっくりして、おじいちゃんも寝てたらしくてなんか
杖なくても立てた
びっくりしたんですよ、あれノーランのマジックですよね、うん、きっと
アイマックスのマジック
びっくりしちゃってイオンシネマでなんかこういうことがよく起きるなと思って、
そうだね、
いやいい経験でした
よ、そうだね、アイマックスでよかったね、
なるほど、だから話がまたどんどん遠くっていっちゃうんだけど、その引き殺そうとしたおっさんがいて、みなみさんがコンビニから出てきた時だとか、最初あの時にコンビニからなんかコンビニのあたりから突っ込んできたとかって言
わない？いや、小さい十字路で、こう、
自転車。家から出た時か。
家から出て、小さい十字路で、こう、渡ろうとした瞬間に、全然あのスピード落とさない車が走ってきて、あの横から。で、全然あの徐行もする気もなく、ずっと走ってきたんで、俺が引かれそうになってて。
その時の、その時に、みなみさんが缶コーヒー持ってて、缶コーヒーを地べたに叩きつけて揺さぶろみたいな、うん、それ聞いた時も俺は南さんの切れやすさにこっち怖いなとそれ結構インパクトイメージと違うなと思ったけど、うんうん、もうちょっと、
まあ、映画館でよくね
南さん切れやす切れキャラかみたいな、
他の客に切れる、
うん、あれですね、あとコンビニで働いてた時に酔っ払いにあの殺すぞみたいなこと言われて、うん、なんかそのおっさんがなんか警察に電話して、うん、この人殺していいですかとか言われたんで、うんうん、まあ、殺すんだったら殺しみつって締め上げてやめました、ね、
素晴らしい、締め上げちゃったんだ、
恐ろしい、
もう場合によっては暴行罪で刑事事件だよ、
いやなんか、うん、結局、うん、あのその警察みたいなの来たらすごいペコペコし始めて、うんうん、なんかその映像を見せてなんとか、うん、あの収まりましたけれど、
映像を見せたんだ、
見せました、見せました、
南くんがの犯行現場を見せたの、
いやなんか
いいんだ、
警察のなんか変な電話がかかってきて、うん、脅迫されてるって言って、
う
ん
う
ん、それと照らし合わせて、うん、問題にはならなかったですけど、
あそう
なんか、
まあ、話の分かるおまわりさんでよかったね、
オーナーにもうムカついてやめましたね、
あ
ミノミさん、だからほら、全然ヤンキーってことは全然違うじゃん。
真逆の存在ですよ。
だから、なのに、その、躊躇ない、切れに、切れることに躊躇がない感じがすごいなと思って。
切れるオタク。
そうやって話を聞いてたって、ね、その、引き殺そうとした親父も、結局その前にほら、本能寺の変のあたりで、電話出たから、そう、最後睨みつけたから、睨み返して、シートを叩いてなんかこう、お前なんか映画見るに近くねえみたいな。怖ーと思って。それが割と前回の収録でそうだ、ね、インパクトがあったなと思って、
まあ、そんな場面を、うん、が見事に描かれた、うん、その男凶暴につき今日は北野武映画、
う
ん
そうですね、
最初の2本、うん、3対 4X というやつと、はいその男凶暴につきを話していこうと思います、
は
い
は
い、
その男凶暴につきをまず
そうだ、ね、
やりますかね、うん
まあ、なんか最近ね、うん、プロデューサーのほら、
奥山さん
がツイッターでやたらその辺のね、うんうんうん、いきさつを話してるんだよね。なんとかの十字、男たちのなんとか旅行みたいなんだっけ、十字星みたいな。なんかその前に別企画をたけし主演でやろうとしてたら、うんうん、なんか深作欣二監督で、うんやった深作欣二は何しろリハーサルいっぱいやりたいっつって10回やりたいって言ったらたけしは1回かせいぜい2回だっつってそれでものすごい対立して企画が頓挫しちゃった。たけしがやんないんだったらダメだみたいな。でも奥山プロデュース和義プロデューサーはたけし主演で何かやりたいなっていうのがすごいあって、で今回の脚本のあのなんか東映映画いっぱい作ってる人に依頼して、うんその男凶暴につきの脚本を書いたっつって、うん、でそれを北野プロだっけ、うん、に持ってって、うん、でたけしさん OK ですって言ってますって言ったけど、たけしは全然脚本読んでないみたいな、うん、そんなこと言っててね、うん、どうなるかなって思ったらすごい映画出来上がったっつって、うんうん
まあ、その後2000年代入ってようやく深作欣二と、うん、あのビートたけしでバトルロワイヤルが、
ああそうだね、
そう企画になったっていうので、うん、その時にちょっとなんかインタビューみたいなのであの時本当組んでなくてよかったですよねっていう、
ああそう、う
ん、してたのを覚えてますね、
うん、へえ、勝新と黒沢明みたいになるとこだった
いやでも見てみたかったですけどね、それもなんか、
う
ん、
まあね、
でもなんか俺はなんか本当深夜に当時よくこんなもの許されてたなっていうのでテレビ放映してたのを見た以来だったんで、
あそうなんだ、
だから俺結構最後の印象が違ってて、
うん、
ちょっとやっぱテレビで流せなかったんでしょうね、ここまであったんだっていうのに今見直して驚きました。
あそう、俺はねすごい話題になってて映画館で見なかったんだけど、レンタルビデオで当時見て、なんだこりゃみたいな歩いて顔がね、たけしが冒頭で歩いていく場面、顔から下が顎あたりまでしかフレームに入ってなくて、それずっと横流しにしてチャラチャンチャンチャンチャラリンって、なんかサティのさ当時すごい流行ってた。
あれが流行ったの？
うん、あのね、うん、CM とかサントリーの、うん、ウイスキーの CM とかでもかかってて、
それに
インパクトあるわね。
あれですよね、警察署入っていくとき、うん、こう歩く姿ですよね、うん、あれ全く同じにジョニー・ウォーカーで CM やってましたよね。
あそうなんだ、
たけしがずっと歩いてて、ジョニー・ウォーカーっていう CM を2000年代かなんかで見た記憶があります、
うん、でもね当時サティはもうすごいそうやってね触られまくってて、まあ、でもたけしの映画がどの辺にあるのか分かんないんだけど、俺が見たときは、うん、なんかベタだなって思ったんですよ、うん、擦られまくってて、
うん、いやでもなんか当時見たらインパクトあったんだろうなっていう気がしました、あそこは、うん、
まあでもその他のねその音楽はベタだけどカットのやり方とかやっぱちょっと普通の監督とセンスが全然違うもんね。
だから最初に登場するときにホームレスの人を殴ってた
子供
の家に入っていくショットがあるじゃないですか、
ね、
あれが全然上の方から撮ってて、うん、背中から映ってようやく家入ったところで顔が映るっていう、うん、なんだこれっていうような始まりからなんですけど、うん、そっから面白いっていう
か、そう面白いんだよ。だからね その後なんかその 薬中かなんか捕まえるのかな、アパートにみんなで張り込みしてさ、はい、あのガサ入れに行く場面とかも、でその後車でずっと追いかけるっていう
多分本当の最初に俺が見た予告って、うん、あの車で笑いながら追いかけて引き殺すところまで引き殺すっていうか引くシーンまで、うん、なんかテレビのワンシーンかなんかでその男凶暴につきって書いてあって、うん、何これと思って、
多分ワイパーが動くやつとか NG なんだよねきっと
そうなんですけど、
だけどたけし 1,2 回しか撮らないからまあいいやってやっちゃ
う。いやなんかあのーやつをテレビで、うん、しかも多分スーパージョッキーかなんか昼間に見た記憶があって、何これと思って、
めちゃくちゃ面白い、
めちゃくちゃあと怖くて、
う
ん、車の事故で、
ね、あ
ったことはある、
この前も追いかけられたからね
いやなんかすごい衝撃出て、高校入ってそのさ深夜で見たんですけれど、うんうん、あのやっぱ最後の方の一言が多分テレビに載せられなかったか、そこで切られてたっていう、
うん、どっちもこいつも狂ってるやつ、
いや気違いだっていう、
あ気違いか、
そこで、うん、を流せないんで、多分あの電気つけてあのおっさんが映ったところでテレビ版は終わったんですよ、
う
ん、
そうだっけ、
そんな気がしますし、その後のイメージが全くなかったんで、多分そこを見てたらアウトレイジと同じ話じゃんっていう、アウトレイジのポッドキャストも確か撮ったと思うんですけれど、多分
同じってどういうこと、
あの結局たけしの下の刑事が、うん、あのまた靴あの、うん、ヤクザとつるんで、うん、よろしくお願いしますって終わるって、アウトレイジの一作目と同じだっていうのは多分このポッドキャスト撮った時に言ったと思うんですけど、その印象がなかったんで、あやっぱテレビで切ってたんだな、うん、そこっていう、うん、あとみんな若いですよね、なんか
そうだね、たけしもあのもう本当に事故を起こす前だから顔もかっこいいし、う
ん、でも当時たけしはかっこいいと思って見てないけどね、
いや俺はねなんかかっこいいよかったの、
あ当時、
うん、
今見たらやっぱかっこいいですね、
今見るとかっこいい、
そう今見ると余計にかっこいいかもしれない、
なんか俺たちのやっぱひょうきん族とかのイメージでずっと見てたから、うん、かっこいいみたいな感覚ではなかった、まあ、かっ
こいいイケメンとかそういうことではないけど、うん、なんかもうトータルとしてビートたけしかっこいいみたいな、
うんうん、あとアドリブなんだなっていうのが結構あって、うん、町山さんもなんかラジオで前言ってましたけれど、うんうん、あの車の中で先輩はなんでこの仕事に入ったんですかって言ったら、うん、友達の紹介とかいうのが、
それは店だよ、
店はいや、タクシーじゃなくてパトカーの中で、
そうだっけ、
で、あの同僚というか後輩がクスクス笑ってるみたいなんですよ、
うん、運転しながら笑ってるっていう、うんうん、なんかあれも多分アドリブなんだろうなって、ね、こうセリフっぽくないっていうか、う
ん
う
ん、ピストルの通信販売じゃなくて、なんだっけあったよね、ガールズバーでなんか
拳銃の
通信販売会社みたいな、入るものアドリブなのかなって思わないけど、
そう、
あと当時があのなんか社会がかっこいいっていうか、あの東京の感じがかっこいいなっていう、
なるほど、
なんかすごい見応えがあるっていう、
子供がね、あの張り込みしてるところのすぐそばでボールで遊んでるみたいな、
ああいうのインパクト残虐な感じなのかな、やっぱあれ描きたいところがあったのかね、
優しい刑事が、あのその子供をあやしてる、その子供の持ってるバットで
そう
オーダーするっていう、
だからほら白龍とさ揉み合ってる時に手蹴り上げたらピストルのその銃の行き先がね、うん、道で佇んでた女の子に額に撃ち抜いちゃったとか、あの日常の表裏表みたいなところにそのすぐそこに狂気が潜んでるみたいなのを、うん、なんかね必要に描こうとしてるのかなみたいな、
そうだね、
ああいうのはだから当時もどう映ったのと思ってね、斬新だったのかな、ああいうのって、ああいう描き方とかは
さ結構、ま、あの間とかも斬新じゃないですか、うんうん、そこにフォーカスもしないですし、うんうん、あと平泉成さんがあの首吊りするシーンで、うんうん、あれ長いじゃないですか、うん、遠くから見ても首を吊ってるのは分かるのに、うん、船に乗ってる人がそれをこう見直して、うん、みんな見てるのにもうワンショット入ってとか、うんうん、なかなかああいうのってないよなと思って、う
ん
う
ん、メキシコジャングみたいな、
あとあれですね、葬式であのゴルフの練習してるやつとか何の感情もないなっていう人たちの描き方とか、
まあたけしのね、うん、映画でこれから先ずっと見ていくと、うん、毎回ヤクザの事務所がやたら ビルのテナントの一室で、家具が何にもない。
机だけしかないっていう。それはアウトレイジでもそうでした、
ね。うん、何なんだろうなって思って。
ヤクザが、今のアウトレイジに関しては金がないっていう設定でそうしてるっていう話は聞きましたけど、当時はあの広い中に貸し切ってるっていう権力かなんかなのかなと思って。
そうかもね。まあ、美術にそこまで面倒くさいからこれでいいだろうみたいな感じもするけど。
あと、遠藤健一さんとか、寺島進さんとかがものすごい若くて。
そうだね。最初誰だかわかんない。
寺島、ああ、そっかそっか、
うん、寺島進さんなんかすごいもう、うん、かっこいいなっていう感じで、うん、やってることは最低なんですけど、うんうん、でやっぱ白龍は怖いっていう。
そう、白龍はでかい、
でかいし怖いし、うん、あの白いシャツと白いセーターで襲ってくる白龍って本当怖いなって、
しかも同性愛だって、うん、
そうそうそうそう
怖い、うん、
で、でっち上げる姿とかいいじゃないですか、うん、薬にケースでも入ってるような、
そうだね、
でロッカールームでボコボコにするとか、うん、なんかかっこいいなっていう、うん、
インパクトが、だからもうそういうインパクト強い場面の連続みたいな感じがね、
うん、そうだからね、うん、ストーリーがね、うん、結構中盤ぐらいまでないんで、うん、ないっていうか、うん、なんかこうあの白龍、あ、平泉成が殺されるところからこれはどうしたことだっつって、うん、物語がやっとドライブし始めるんだけど、うん、そこまでえらい長いんだけど、うん、大抵そういう場面あんま面白くないんだけど、うん、そこの方がむしろ面白いみたいな、
うんうん、妹の入院理由もあんまり明かさないじゃないですか、ね、なんか精神的に病んだのかなっていうのがあって、
う
ん、
どう考えてもそうでしょう。
いや、それもなんか中あの最後の方でレイプされるじゃないですか、うん、レイプ被害かなんかであったのかなっていう感じに、うん、
まあその割にディスコにホイホイ行っちゃうしね、まあ、うん、変な会社員連れ込んで、うん、お前結婚しろよなっつって
もう心壊れちゃったのかなっていう感じがすごい出てて、うん、それをあんま言葉で見せないっていうか行動で見せてるっていう感じがものすごく良くて、うん、いやでもこの女優さんは本当冒険だったろうな、この役っていう感じで、はい、この人が当時どういう立場だったかわからないですけど、うん、ああいう風にレイプされるシーン、役付けになるシーンっていうのをあっさり認める事務所もすごいなっていうのが、うん、今だったらそんなのアイドルとか、あのそんな女優、20歳ぐらいの女優にはやらせないと思うんですよね。
誰だっけ、伊藤舞子だっけ、
川上
舞子だ、うん、でも川上舞子は割とそういう役いっぱいやってたような印象があるんだけど、
あ、そうなんですか、うん、あんまそういうの知らないんで、うん、いやその男凶暴に好きだから本当に高校以来ちゃんと見たなっていう。
俺ね、何回もね結構見て 5,6 回多分見てんだけど
なんで見てん
の。いや、なんか、うん、面白かったなーってもう一回見てみようって。なんかでもね、
借りてみる。
そう、借りたりワウワウで見たり、でも毎回なんか見終わった途端印象が薄れて、今回はちゃんと把握しようって思ってみて、そしたらやっぱストーリーが後半来るまでなかなか始まらないし、なんかね結構そういう変な映画だよね。
でも
構成が変なんだよ。
もうこの脚本、元の
原作丸山なんとかさん、
丸山なんとかさん、
昇一さん、
昇一さんじゃない、
丸山昇一さんだ、
あの探偵物語じゃない、うん、あの探偵の物語もそうか、あのあと松江優作 の、うん、あの遊戯シリーズとか、
うん、そうだね、
監督、あの脚本してた人、あと、うん、原作がなんか有名な小説家の人ですよ、ね、うん、あのなんだっけな、コナンのアニメ映画とかも原作やってて、その後自殺しちゃった人 で、その男凶暴につきを見る前にワウワウでその人の原作を韓国でリメイクした映画があって、
は
あ、なんかすごいつながってるなと思って。
同じ原作なの、
原作、その人の、話を一回日本で、うん、リミットっていう安田成美主演の、サスペンスドラマがあったんですけど、それのリメイクで、うん、20年越しになんか作られた作品 で、それ見た後に水道橋博士の YouTube 見てたら、なんかその原作者の話をしてて、うん、なんか妙につながった、つながってるなと思ってびっくりしたんですよね、今年の初めに。
なるほど。
いやでもその男凶暴につきはなんかもっと綺麗な画質のやつ欲しいなと思う。
そうだね、
配信でもいいんでなんか見やすい環境を作ってほしいっていう、
ブルーレイがあったら欲しいね、うん、出てんだろうか。
いやブルーレイは出てたかな。
おお、
久しぶりになんかびっくりしたっていうか、
はい、
あのなんか最後のカットも変で、うん、あのこうヤクザの新しくなった親分に、うんうん、その賄賂をもらった警察が立ち去る姿のところで、うんうん、なぜか秘書の アップで終わるっていうか、
あのなんかワープロでバチバチ言ってるやつ、
ね、何これっていう感じであれも斬新だなと思って、
何を文字起こししてんだろうみたいない
やでも一作目でこれ作れるってすごいなと思いながら、
当時どうだったんですかね、評価。
当時はね、評価は、うん、あそういう評論家とか物好きはむっちゃ褒めてたけど、全然興行としては大こけだったんじゃない
かな。あ、そうなの。
なんかその時が淀川永春が褒めてた、褒めてくれたっていう話もなんかありますよね。
キネジュンとかで結構ランキングは入ってたんじゃないかな。でしかもその当時ね、たけしをはじめとして、うん、異業種監督ブームみたいのがあってね、うん、島田紳助がなんか撮ったりとか、
なんだっけ、
桑田佳祐が、うん、あの
あれはあったね、
稲村ジェーン撮って、ムカついてたけしが、うん、あの夏一番静かな海を撮るっていう、
うん、あ、そうなんだ。
そう、
ちょっと隠したったもんねそこね。
え、そうそう、いや稲村ジェーンがつまらなすぎたんで、うん、俺も見てムカついたもん
俺その後、うん、カールスモーキー氏の
カッパとか、
アクリとか見た、
うん、そうだね、異業種監督、うん、
もうカッパはそんな悪いイメージ俺ないんですけどね、うん、普通に面白かった。
俺見てないな多分。
今
な
内容言えって言ったらほぼ覚えてないですけれど、当時見た時は
あれ見たっけな、あの竹中直人がね、無能の人撮ったりね、
撮りましたね。あのその影響で俺多分あの竹中直人がなんか深夜のバラエティでやってた恋のバカンスとかデカメロンって見た記憶あります、うん、の人を見た後に。
さあそんなところでしょうかね。
そうですね。
じゃあ3対 4X10 月
は、
はい、主演が柳幽霊でね、たけし軍団
誰かと思った俺全然分かんなか
った
ん
だけど、
でもアキレスと亀でもたけしの若い頃を柳幽霊さんがやったりとか、割と柳幽霊さんってそういうのに優遇されてるような感じが、
でもね、最初俺柳幽霊って分かんなくて、うん、主演誰だろうって調べたら柳幽霊で、うん、柳幽霊を、映画 .com でクリックしたらいっぱい映画出てる、うん、役者としてすごい頑張ってるんだわ。
あの呪怨かなんかの元になったやつも柳幽霊さんだった かな。そんな
幽霊だけにな
んか女幽霊かなんかどっちかが柳幽霊さん主演で、うん、なんかそれの印象があって、
うん、そう、そんでところが竹志軍団大勢出して映画撮ったら、うん、またもうさらに大こけしちゃったもんだから、うん、もうお前らは映画に出さないっつってねもう竹志軍団を映画に使うのをやめるきっかけにもなったんだよね。
なんかウィキペディア見るとさ、うん、本名で名前が出てるから、
うん、
一瞬わけわかんない、
そうだ、ね、
誰だっけみたいなのが、
うんうん、
あとたけし軍団全員じゃないんです、一人出てないんですよ、
う
ん、
あ、そうなの。
グレートビデオさん、あの時に大笑いウルトラクイズで、
うん、
あの足を折ったらしくて、うん、本当はあの最後のダンプカーのシーンってあのダンプ運転してるのがグレートビデオさんだったらしいんです
よ。みんな出てるんだ。そのまんま東とか出てたっけ。
そのまんま
出てないよね。
あの当時そのなんかお笑いウルトラクイズに出た後にそれに出てて、なんか義太夫さんがそれをなんか軍団 TV っていう YouTube でやってって言ってて、それがすごい印象的っていうか、あの野球のシーンとかのバットの近さとか怖いじゃないですか。なんかたけし軍団だからやれるぐらいの距離でみんなバット振ってるじゃないですか。あれがなんかまあないだろうなと思うんですけれど、本当当たりそうなくらいの距離でブンブン振ってる怖さっていうか、
これもまたねへんてこな映画でね柳幽霊がガソリンスタンドで働きながら草野球をしてると、まあガソリンスタンドにヤクザが来て、ヤクザに因縁つけられるんだよね、うん、それで野球チームにいたあカナル高だっけ、が元ヤクザなんだけどね、それでそこでなんか揉め事になっちゃって、で 沖縄か石垣島だっけ、
なんか本当にあの銃を買ってこいっつって、
そう銃を買いに行くっつって、うん、仕返しするためにあのガナルカナルタカと柳幽霊が沖縄に銃を買いに行って、
あ最初からその目的があって行ったんだっけあれって、
そうそうそうそう、ほいでまあ帰ってくるみたいな、うん、なんかもうむちゃくちゃな
何これと思い
そう、で沖縄に行って何してるかと思ったら飲み屋にやたら行って、うん、そこにたけしがいるんだよね、
たけしとトカちゃんがいる
って、たけしとトカちゃんも沖縄のヤクザなんだけど、うん、そこではぐれ者みたいになってて、
うん、金使い込んだんだっけ、
ああそうそうそう、うん、もうむちゃくちゃなヤクザで、う
んうん、その中間にいるヤクザが、うん、あの人じゃないですか、あのナイトヘッドの、
ああそうそうそうそうそう、うんと、なんだっけ、
バイアンの人の名前ってい
う
の
と、うん、うん、武田真治じゃない方、
武田真治じゃない方あれもでも本当変な話ですよね。予告、うん、DVD に予告入ってたんで、見たんですけれど、うん、予告見た人はこれコメディかなと思うぐらい、なんか、
まあ、コメディだろうけどね。
コメディなんだ、うん、ですけれど、バカのウイルスが侵入してどうのこうのみたいなのが予告だったんで、
あそう、
なんか、まともに作る気があるのかなって予告を見る段階では思ってたんですよね。
これ、脚本は誰なの、
たけしだ
よ。あ、たけしだ。うん、ああ、だからもう、うん話がすごいもんね、
う
ん、
そうですね、
3対 4X10 月ってそもそも意味とか全然わかんないけど、
3対 4X っていうのは野球のスコアの書き方で、3回の、あ、その、先攻チームが高校チームに負けてると高校の攻撃ないからそこが罰になるの、でそれが10月だっていう、
あ、そういうことね、
うん、
あと小沢仁のヤクザっていうのはこの当時からやってるんだと思って、うん、
よかった
本当にいいですよ、
うん、
あの風格、あの人何歳だろうと思うぐらい、
うん、柳幽霊もあれでも切れられるでしょ、あれ見てていられるさもん、
ね、石田ゆり子がね、うん、
彼女に
すごい可愛いんだけど、なんで柳幽霊とそんなにホイホイ付き合うのか意味が分かんない、
謎だもんね、一言がね、一緒に行くだけよね、うん、
あれってでも最終的にはどういうオチで解釈しました、うん、俺はもう完全にあいつの妄想だと思って、うん、トイレの中で
うんこしながら妄想してるんだろうな
って、
そう
だからあの銃買うシーンとかもホイホイ行けたしっていう、う
んうんうん、まああのね、あの飛行機にもホイホイ乗っちゃう、うん、
あの便所からやっぱ始まるっていうのはそういうことなんだろうなと思って、うん、それが最後出て野球に戻るっていうのがやっぱいつの妄想なのかなっていうの、う
ん、何にもそんな解釈しなかったわ
でもよく当時からあったもんね、 夢落ちみたいなこともよくあったしさ、いろんな、
うんうん、
北の国からだったもんね、純は実は死んでて回想なんだみたいなことは当時からあったし、でもあれやるなら本当にあれで終わらせるなら何でもいいじゃんっていう風になっちゃうんだよね、結局のところ。
まあね。まあこれはね、当時、それこっちもレンタルビデオで見て、それ以来で多分2回目なんだけど、なんか当時もね、何も記憶に残ってなくてね、面白かったわ。だからオフビートで結構退屈でしょ、構成とかが。なんかあんまグルーヴがないんだよね。そうだから、だけど90分ぐらいだからね、うん、そんなにその退屈さがなんか結構気持ちいいみたいな、うん、
なんか浜辺で何かこう束の間の休息を取るみたいなの好きだよね、
う
ん、なんか
あそうだね、
どこでもそのちねもあるし、あの花火だってあるじゃん、
あとはあれもそうでしたね、あのアウトレイジの最後のやつも釣りしてたりとか、やっぱ水辺でそういう、
そのちねってあれだっけ、事件事故の後だっけ、
いや事故の前です、
前です、前です、
でもさ、うん、事故の前と後だと意味が変わるでしょ、うん、だって事故、うん、事件、うん、あ事件はあれ
何
フライデー事件、
あんなのなんで全然前じゃない、80年代、
あそっか、あのフライデー事件で石垣島にたけしが行って、うんうんうんうん、でそんで不本意ながらもうめちゃくちゃ長い休養を取るんだよね、うんうんうんうん、それで、うん、あそっか、だこれもそれの後だから、うん、だから海とか海が出るのか、
あとさっき言ったオフビートのコメディっていつもやるなっていうあの、うん、不良のバイクの件とか、うん、あの車のところとか、うんうんうん、別になくてもいいのにっていう、ね、
事件とかエピソード自体すごい面白いからもっと演出して面白げに描けばいいのに、うん、すごいぶつ切りみたいにして変な間をいっぱい取って、うん、ビート感をなくすんだよね、うん、
なんか人がボコボコになるっていうのが面白いんだろうなっていうのが、うん、なんかたけしさんの笑いなんかなっていう、うん、あの映画を見てると思いましたね、うん、なんかあとはやなんでしょうあのトカちゃんをおかずシートがすげえなと思って、
あ、
うん、男色のイメージがなんか首もあるじゃないですか、う
ん、いやトカちゃんに自分の女とやれっつって、うん、やらせてたらたけしがなんか急に盛り出して何を思ったかトカちゃんをおかずっていうでも俺ねこの映画ちょっと苦手なのはたけしがすごい自分の彼女が頭にパンパンパンパンずっと叩くでしょ、うん、あれちょっと今見ると辛いな、うんうん、
でも最終的に巻き込んじゃいけないって時は置いてくじゃないですか、
う
ん、
そうだけどちょっと DV がしすぎるな、
うん、あとめちゃくちゃ好きなのはあれですねスナックでダンカンさんが歌う悪女ですね、
ああ
の絶妙な歌感覚というか下手したらこのシーンは中島みゆき超えてるんじゃないかっていうぐらいの歌唱力で最高のシーンだなこれ、
あ悪女って歌がまたいいもんね
ダンカンさんがなんだろうあの妙な笑顔っていうか、
うん、
あのその後10年後ぐらいにやった生きないっていうすごい暗い映画の中でも
やっぱバスのやつ、
怖いんですけどダンカンさんの笑顔もやっぱりいいんですよ、
ね、ダンカン監督作品だよね、
いや
あれ違ったっけ、
あれはプロデュースかなんかじゃないですかね、監督は7人の弔いっていう作品だと思います、いやでも見たはずなのにほぼほぼ俺も新鮮に見れてよかったです、うん、あの極楽鳥花でしたっけ、なんかあの花をこう、
はい、
あの紙にこうやって何も喋らずずっとトカちゃんだけが作業してるっていう、うん、銃を隠すためにっていう、うん、あのシーンのビジュアルとかがものすごいやっぱり今見てもかっこいいなと思って、
そうだね、
で花を銃を鼻に隠して持っていくんですけど、うん、間違ってあの引き金引いちゃって途中で暴発してからガガガガガって撃つとか、
うん、
で家政婦だけ殺さずそれを犯すっていう、なんかなんだろうこのシーンと思って、
うん、
見境がないっていうかもう本当に狂ってるなっていう、
うん、
いやすごい、だから今には絶対作れないし、
うん、今だともっとね、うん、別の表現とかちょっと手ぬるくなりそうだよね、
でも過去にもあったかって言ったら多分こんなのはないんだろうなと思って、
ないでしょうね、なんかねやっぱ良かったのはね草野球の場面をね、変なだから野球の中継みたいに描かないじゃん、ね、ピッチャー投げましたバッターと、うん、あ打ちましたとかキャッチャーと言いましたバッターだけずっと寄りで撮ってるとかなんだこりゃみたいな音だけで全部わかるんだけど、でもね普通に野球をテレビじゃなくて生で見るとあのそういう風に見るんだよね、あの全体いちいち見ないっていうか、
あと好きなのはあれですね、タカさんが怖いっていうか、
うん、
あの、うん、スナックでもう当時にあの金持ってる若者がスナックに来てなんかトイレが汚ねえだろって言ってたやつを灰皿で殴るじゃないですか、
う
ん、もう あの時代の人ってみんなそういうのにムカついてたんだろうなっていう、たけしがそういうのにムカついてたんだろうなっていう、別に入れなくてもいいシーンじゃないですか、
うんうん、
あれはかっこいいなと思って、
うん、かなるタカが元のヤクザ事務所に行ってもう仇なんだからこういうことはやめろって言われるのが面白かった
でもそんでもあのベンガルさんも蹴り続けるシーンとか、ベンガルさんもベンガルさんで血流しながら笑ってるのがすごいこう、気持ち悪く怖くて、
ねえ、
あ今の役者の人ができない笑顔だろうなと思いながら、なんかいろいろ考えてみちゃいましたねあのシーン、
竹地軍団って あれって事件が多分86、7年じゃないですかね、うん、確かね、でこれ映画90年でしょ、
あそっか、
なんか割と映画のキャッチコピーが軍団の話っていうらしいんだけどさ、
うん
うん、なんかそういうのがあったのかな、事件以来 大手を振って世間に出てくるみたいなのは、それがあったのかね。その当時の空気を俺あんまり覚えてないんだけど。
まあ、たけしがね、うん、その事件の時、お前たちの面倒は一生見てやるみたいにね、うん、言ってたっていうのがあるから、それ一環なのかな。うんうんね
うん、でもこれ、なんかこけたって言うんでしょ、これ。
そう、まあ、こんなの流行るわけがない。
全体賞向けではない
です。そうそうそうそう。物好きしか喜ばねえよ、こんなの。
こんなのデートでも見るわけないしって。すごいなと。
面白いよね。
どこに向いてんだろうとは確かに。
これはでも傑作だよね。もう なんかもう本当何年かに1回見なきゃいけないやつだわ。
この90年ってどうだったんですか、当時は。こいつはもう東京
でさ、うん、東京でね、あの全然劇場スルーでレンタルで見て、うん、この後からだよね。ソナチネから、うん、ソナチネ3作目だっけ、うんソナチネ、
ソナチネ、いや3作目はあの夏です、
うん、あの夏は映画館で見た。
で4作目がソナチネ、うん、
でソナチネってどこで見た。
ソナチネは俺は多分、う
ん、あそうか、別に映画館で見てないかな。
テレビか、テレビじゃないか。
宮根さんは新潟にいないもんね。
いないいない、そう新宿で見た、うんうん、
あ当時ツタヤで、うん、あの専門学校の時に、うん、18ぐらいの時にツタヤで働いて、うん、その時に借りて、うん、お
ー俺シネンドで見たら記憶があるんだけど、俺も分かんない、記憶違いかもしれない。やってたかな、
松竹かシネウィンドでしょう ね、
そうですね。花火はウィンドで見たの間違いなくて、そのうちもなんかウィンドのイメージがあるんだけど、ちょっと どうだったかなと思って、う
ん、その後の映画を俺なんかあの T ジョイのイメージがありますね、うん、なんかあのなんかドールズとか
最近だけどね、
いやでももう二十何年前ですよ。
東方パラスって地下にあったじゃん、前、はいはい、シルバーホテルの、はいはい、あっこで菊次郎みたいなの覚えてるんだよね。
菊次郎はね、うん、レンタルで見たんだよね、うん、つまんなそうだなと思って。
菊次郎多分俺カメラかなんかをあのなレインボータワーのすぐ隣にあった映画館のワンツーで見たときに、うん、そこで菊次郎の夏
かなんか、すげえちっちゃいとこ、そうそうそう、あそこ一瞬しかなかったよね、あそこ、
あそこ伊勢丹が買い取って事務所にしたんですよ、うん、あそこで見た記憶が、予告を見た記憶があるんですよ。なんでカメラで子供いっぱい出てきてるのに、うん、なんでこんな映画流してんだろうと思って、うんうん、いや見た映画館とか見た環境とかでも全然違ってくるなっていう、うんはいうん、イメージがありますね。
じゃあまあ今日はこんなところでしょうかね。あの次は
時間的に次はね、だからあれですよ、
あの夏と
あの夏とそのちね、ああ楽しみだな、
うんうん、どんどんやっぱりたけしの死生観みたいなことがあるわね、
その辺が北のブルーになってくんじゃないかな、
う
ん、
そうですね。
えでも3歳後もちょっとそういう
ブルーだった、
砂浜で佇む場面なんかは若干もう
若干目があるような、青は意識してましたけど、俺のイメージはやっぱあの極楽鳥花の中で、うんうん、オレンジのイメージがちょっとあるかなっていう、うんうんうん、いやで多分その4作やった後の後でしたっけ、みんなやってるかっていう、
みんなやってるか今から見るのがちょっと嫌だな。
あれも深夜に見て何を作ってんだと思って、
まあそういう心構えで見れば面白いのかな。
あれだけビートたけし監督作品になってるんですよね。
なるほど。
で当時その後に事故を起こして、なんかたけしがもうあれで、あれの興行を見て自殺したんじゃないかっていう噂が出るぐらいなんか何でしたっけ、たけしが復帰してなんかフランスの映画祭行ったら、はいはい、あのみんなやってるか以外はみんな入ってるっていう話してて、それがこの先あるのかと思うと結構ハードルが高い。
そうだね、
この収録っていつまでどこまでやるの。
一応90年代で花火までやろっか、ベネチア映画祭の、
そうですね、
ね一番の集大成っていうか、う
ん、でもザトウイチもなんか
紹介ですね。ザトウイチも良かったね、
うん、いやでも見直して良かったです
ね。そうだね、面白かったね、はい、ということで、はい、お聞きいただきどうもありがとうございました。また次回さようなら、
はい、注文した料理と
あの映画、この映画味わうの。